前回のショーノートはかなり残ってますけどね、ネタは。
そうですね。
うん。
どの辺がいいですか？
僕はプロダクティビティハックっていうのは若干興味あるんですよ。
お。それ話すと1時間コース
あ、じゃあ次回に撮っときますか。
はい。それは本当に熱く語れると思うんで。
あ、本当に？
はい。
じゃあこれで次回ができますね。
うん。
うん。
僕あれですよ、ツイッターの他のチームにプロダクティビティのプレゼンしたことありますよね。
すごい。
そんなにプロダクティビティやるなら、お前、プレゼンしとこいって。つたない英語で。
あ、本当ですか。じゃあちょっとそれは次回に撮っときます、はい。そうですね。真面目な話だと、なんかリモートのポジションの話をしてたんですよね、ツイッターで。
はい。
うん、
見ました。
僕の今のチームは半分リモートになったんですよ。新しい人が入って。
うん、
まあ4人で2対2なんですけどね。
はい。
で、まあ、結構最近、日本とかでも、リモートワークみんなしましょうみたいなね。記事とか出て、直哉さんがモヤモヤするっていう、そういうツイッターの流れがあったんで。
そんなのうまくいかねえだろうっていう
僕が一つ言いたかったのは、リモートワークっていうのは、ワークスタイルではないと思うんですよ。
おう。
なんか、日本だと、みんな東京にいるのがまず前提で、
うん。
で、家庭もある人もいるから、家から働けるようにしましょうとか、花粉が辛いから、この時期は台湾から働けるようにしましょうとか、
うん。
そういうなんか感じなんですけど、僕の働いてる会社とかだと、もうそもそも世界中に展開してるサービスで、オペレーションもエンジニアもいろんなところの人を雇いたいから、会社の規模が増えるに大きくなるにあたって、必要になるステップなんですよね。
うん。
なんかエンジニアの人が、僕ちょっとリモートワークしてみたいんでやりたいっすとか、そういう話ではないですよ。
うんうん、
なんかそこの考え方の違いというか、
うん、
気がしました。
わかります。はい。なんか多分リモートは今おっしゃったみたいに、そもそも会社がどういうスタンスでリモートワークを導入してるかって話もありますし、
うん、
あとはリアル、現実的な話だと、タイムゾーンの差があるかどうかもかなり大きいですよね、多分。
そう。
日本だけでリモートワークしてるならみんなタイムゾーン一緒だから困らないことも、アメリカと日本だったら大変困ることがたくさんあるので、
うん、
なんかいろんな軸があって、でもそれは一緒くたにリモートワーク素晴らしいみたいに語られると、やっぱりモヤモヤするっていう話なんだと思います。
うん。まあわかりやすいのが、リモートワークをリモート OK にすることで、雇える人が格段に増えるわけですよね。まあ、例えばサンフランシスコにオフィスがあるんだったら、現地採用しかしませんって言ったら、サンフランシスコに住んでる人、引っ越せる人しか対象にならないわけですよ。
うん、
東京だと、なんか、みんな東京に引っ越してくるの当たり前っていう感覚が多分、どっかにはあると思うんですけど、
うん、
アメリカではそうはいかないと思うし、そういう意味ではリモートの方が、そういう選択肢が広がるから、まずそれは単純に、広がるという意味でいいですけども、じゃあみんなリモートやればいいかっていうと、ポジションとかチームの働き方によっては、リモートの数が増えるとすごく大変だし、その投資に見合った効果が得られるのかどうかっていうのがすごく重要になってくる感じですよね。
そうですね。はい。
で、僕が最近思ったのは多分職種とかにもかなり影響するかなとは思っていて、うちの会社だとリモートが多いポジションは、プロダクトマネージャーと、
うん、
バックエンドのソフトウェアエンジニア、あとは SRE、サイトリライアビリティエンジニアですね。
意外なのはプロダクトマネージャーですね。なんかコミュニケーションがいっぱい発生しそうじゃないですか。
そうなんですよ。でもそこは結構面白くって、プロジェクトマネージャーとかプログラムマネージャー、いわゆるまあ PM っていくつか、職種がある中で、プロジェクトマネージャー、プログラムマネージャーはほぼ全員ローカルなんですけど、
うん、
プロダクトの人は半分近くリモートですね。
そうか。なんかイメージが湧かないんですけど、僕がプロダクトマネージャーと働くときって、僕はエンジニアで、プロダクトマネージャーがいて、デザイナーがいて、うん、なんか会議室で3人でよく話すとかってあるんですね。はい、まあ本当に同じオフィスで一緒に話す。で、それが毎日のようにあるみたいなイメージなんですけど、そういう働き方ではじゃないんですね。
ないのが一つと、あとね、僕の会社ってすごいさっきも言いましたけど、特殊なんですよ。そのユーザーインターフェースがないソフトウェアが山ほどあるんですよね。
うん、
で、今、おっしゃったのすごく的確なんですけど、ユーザーインターフェースに関わるチームのプロダクトマネージャーはローカルなんですね。
うん、
デザイナーも含めて。
はい。
あと、ローカルじゃなかったとしても同じタイムゾーン、そのポートランドとかシアトルとかに住んでて、基本すごくオーバーラップができるようになってる。
うん、
そうじゃないプロダクトの場合は結構、その裏側のシステムだったりロードマップ作ったりプロダクトなんだろうなバックエンドの話だったりするんで、まああんまりユーザーインターフェースデザイナーと毎日ミーティングしなきゃいけないとかいろいろ画面見ていろいろ話さなきゃいけないみたいなことが比較的多くないんですよ。
うん、
うん、だからそういう意味でそのこういう仕事が成立するのかもしれないですね。
なるほど。ちなみに会社のリモートワークのサポートってどんな感じなんですか？その具体的に聞くと、
うん、
例えばどこかのタイムゾーンの人がすごい無理しなきゃいけない作りになってるとか、
うんうん、
そういうのローテーションしてるとかこういう機材を使ってるとかってなんかあるんですか？
そうですね、会社に行くと会社の会議室は全部モニターと iPad があって、あの Zoom っていうリモートチャットのソフトが全部インストールされていて、
うん、
で Google カレンダーにミーティングを入れるともう一発でビデオカンファレンスが始まるようになってますね。
うんうんうんうん、
それは結構良くて、というかたまにそれ動かなくなることが何回かあったんですけど、その時にその重要さが分かるというか、
うん、
すんごいイラつくんですよね。そういう時って自分のコンピューターを使ってビデオチャットしなきゃいけないんで、
はい、
スカイプ立ち上げてとかURL 送ってとかやんなきゃいけなくて、まあ、そういうストレスがないのはものすごくでかいと思います、
うんうん、もうじゃあ完全にカレンダーインバイト送ったらそれにチャットが紐づくみたいな感じ。
そうですね、時間帯に関してはやっぱそのあんまり大幅に時間帯がずれないようなチーム編成にはしてると思いますね。
うん、
一つのチームは完全リモートのチームがあるんですけど、今は東海岸2人とヨーロッパ1人だったんですよ、
うん、
でもそのヨーロッパの人が今度西海岸に引っ越してくることになったから、もうヨーロッパの人は今度採用しないみたいな風に最近ちょっと変更して方針を、
うんうん、
東海岸西海岸ヨーロッパアジアとかだと完全に崩壊するんでチームが
無理ですね
ある程度だから3時間4時間ぐらいはオーバーラップするようにしないと辛いですよね。
なんかそのローカルで働く人とリモートで働く人の、
うん、
なんていうか歩み寄り具合は一緒なんですか？なんか僕がよく見かけるリモートワークはそのやっぱり結構リモートの人が頑張るっていうパターンが多くて、
うん、
なんていうんですかね、そのチーム内で自分の存在感を出すためにはリモートの人がすごい、例えばチャットですごい反応がいいとかメールすぐ返事が返ってくるとかって、そういう地道な努力をしてあたかもローカルにいるような、もしくはすごいあこいつはチームの一員だって思わせるような努力をすごい裏でしてるのを見かけるんですよね。かたやローカルにいる人は別にそんなこと気にしてなくて、まあ普通にやってれば普通に存在感があるみたいな、まあそういう若干の不平等がある場合があると思ってて、そういうのどうですかね、リモートワークがすごい流行っているというか主流の会社だと違いますか？
まあ、言われてみればそういうところは多分あると思います。僕はローカルなんであえて意識しないですけど、多分外から見るとそういうところは多少あるでしょうね、
うん、
やっぱりローカルの方がコミュニケーションのバンド幅圧倒的にでかいし、ミーティング以外でも会話すごい簡単にできますからね。だからローカルの人がリモートに対してあまり不平等にならないような努力を本来はすべきだとは思いますよね。
そうですね。だから僕が今まで見てきたリモー ットワークの人たちはもうとびっきり優秀な人たちが多くて、そもそもエンジニアとしてもとびきりできるし、あとはリモートワークっていう技術があるみたいな、
うん、
そのちゃんとチーム内で存在感を出すための方法を知っているし、自分が何をしているかをもうほぼほぼリアルタイムでどこかにこう伝える手段を持っているとか、あとは人間関係がうまくて、たとえリモートでもすごい仲良くなってうまいこと助け合えるみたいな別のスキルを持ってる感じがするんで、なんかさっきの直哉さんのモヤモヤに戻りますけどそういうのを知らないでリモートワークを導入して、お前明日からリモートなって言ってうまくいくと思ってると、まあそれはうまくいかないだろうなっていうのは思いますね。
思いますね。
すごい努力がやっぱありますね、うんうん、まあテクノロジーと努力両方の何かが必要ですもんね。
そうそう、いや僕もまあ言われてみれば前職はね 100% リモートだったんで、
うん、
自分のやってることをどうやってその他のチームに知ってもらうか、
うん、
まあ、僕の場合は結構その評価という意味ではあまりその心配してなかったですけど、でもあの人何やってんのって思われることは結構多いですからね。
なりがちですよね、
うん、でまあ GitHub でコミットして Slack で発言してもある程度自分から能動的に伝えないと見てくれない人はかなり多いんで、
うん、
それをそういう場所とかそういう手段が一般的にないと辛いのはありますよね。
しかもタイムゾーンも結構辛いですよね。
そうそうそう、宮川さんの場合は。僕の場合はそうでしたね。だからまあ夜型だったんで良かったですけど、まあ日本と仕事しようとするとだいたいこっちの夕方に向こうが起きてくれる感じだから、まあだいたい1日遅れ半日遅れになりますよね。今リモートの人とかいますか、チームに。
いますよ、はい、
うん、
アトランタだったかな。
あ、じゃあまあ2時間。
そうですね、そんなに大きくは違わないです、
うん、毎日なんかチェックインしてます、そのシンクっていうか。
主になんかそのチームのチャットルームがあるのでそこでまあ会話をする感じです。最近はスタンドアップやってないんでそこにいて会話するみたいな感じですね、
うん、
その人はもう本当に隣にいるんじゃないかっていうぐらいの存在感があって、リモートでも、
お、
そのどのチャットのチャンネルにも顔を出してるし発言してるし、コードレビューも早いしコード書くのも早いし、なんかスーパーマンなんですよね。なんか
まあスーパーマンができることを前提にしちゃうとチーム会社としては辛いんですけどね。
そうですね、
うん、スケールしない。
だからなんかそのリモートの人を雇うときはプロリモートの人を雇うってよく言いますもんね。前もリモートでやってた人みたいな、
うん、
リモートの実績がない人をリモートで雇うのはやっぱりリスクは非常に高いみたいな。
確かに。それからもうローカルでハイヤーして、まあ1年とかそのある程度経験を積んでからリモートに移るとか。
そうですね、
うん、そういうパターンを僕の何回か知ってますけどね。
うんうん、
まあリモートっていうのはワークスタイルっていうよりはライフチョイスなんで。
そうですね、
うん、サンフランシスコにオフィスがヘッドクォーターがあると、まあ、サンフランシスコにはどうしても住みたくないっていう人は世の中にかなりいるんであとはまあ会社が拡大してくると人数的にもうこれ以上サンフランシスコに雇うのはちょっとバランス的に無理ですみたいなパターンもあると思うんですよね。
うん、
うん、
日本で最近リモートワークって呼ばれてるのはでもそんな感じじゃないんですよね、きっと。
うんうん、
なんか震災の時にリモートでな、半ば強制的になっちゃった人たちの経験から、実はリモートでも働けるし、働くと生活にもメリットがあるかもね、みたいな感じなんですかね、
う
ん。
そういう人もいるし、あとはノマドワーカー的なやつで俺かっこいいみたいな。スタバでどやりたいみたいなね。
ああ、それはわかります。
わからないですけど、まあだからフロントエンドのデザイナーとかエンジニアとかプロダクトマネージャーとかがローカルにみんな揃ってる方が全然効率いいのは間違いないんで。
間違いないですね、
うん、だからリモートを前提にしたチームを作るべきなのか作らない方が効率がいいのかっていうのは、まあ、会社の規模とかにも当然よりますよね、うん、
そうですね、
うん、
なんか僕の感じだとやっぱり スーパーな人ならリモート OK みたいな、例外的な感じになっちゃいますね。
うん。あとはなんかポジションが、その SRE とかだと結構ありかなと思ってて。
うん。
まあその、まあ、タイムゾーンがばらけていることの逆にメリットもありますよね。例えばオープス系の人とか、カスタマーサポートとか、いろんな時間帯で24時間、そのサポートできるっていう意味では、ばらけてることのメリットももちろんあるし、必ずしもローカルでのコミュニケーションを取るよりも、例えばオプス系だったら、チャンネルでみんなが分かってる状態になって作業する方が効率が良かったりするんで、
うん、
まあそういう職種によってもいろんなパターンがありそうかもって思いますけど。
それはすごいいい視点ですね。本当にオンコールとかそういう系はやっぱタイムゾーン分かれてると、あっち昼だから昼の人たちに任せようって平和的な解決になるので、
そうそうそう、なんかそれはそのどっちが有利とかじゃなくて、みんなで平等で負担しようって話になるから、そこはいいですよね。
そうですね、
うん、まあ妹についてはあんまり最初のあれで結論言っちゃった感じなんであんまりないんですけど、
はい、いいと思います。
はい、あとはね、何かありますか。
あのアフターショーのところに入れていただいたビットバーっていうやつ入れましたよ。
お
う
お
う、アプリ、
そう、あのちょっと便利アプリだと思ったんで紹介したいんですけど、
うんうん、ぜひ。
ビットバーというアプリ、ちょっと一週間ぐらい前から使ってまして、これは MacOS 10のメニューバーに何かを表示するアプリで、その何を表示するかは自分でスクリプトを書けるんですよね。
うん。
そのインストールした後にフォルダを指定して、そこに今何でも Bash でも Ruby でも Python でも、そのスタンダードアウトに何かプリントするとそれがツールバーに出てくるっていう、まあなんかすごいハッカー心をくすぐられるツールですね。
なんかその発想はなかったって感じですね。なんか、
うん、
僕はあれ入れました。あの死ぬまで何日かみたいな日数が出るやつ入れました。
なんかすごいそれをずっと表示したいですか。
そうですね、うん、23,831 日で出るんですね。
それ80歳として、
わかんないです、なんか設定してないんで多分なんかどうなってるのかよくわかんないですけど。宮川さんは何に使ってるんですか。
僕はね、すごいあのプロダクティビティハックスみたいで嫌なんですけど、
はい、
あの僕トレロに今日やることリストっていうのを作っていて、
うん、
毎朝来た時にそれ作るんですね。でそれの一番上にあるやつが勝手に出るようになってます。
お、ちょっとそれ宮川さんとすごいプロダクティビティハックスで仲良くなれそうですね。
なれそうじゃないですか。
あの今日やることリストを作ってて、しかもかつ一番上が一番重要なものでそれを表示させてるっていうのはもうまさに仲間というか同士ですね。それ
そうなんですよ。でしかもツールバーって結構狭くなっちゃうんで、あのバーテンダーっていう、まあこれまた OS10 の便利アプリを使ってツールバーをまとめてるんですけど。
おお、知らなかった。
はい、まあでも15インチとかの Mac を使ってれば意外とスペースはありますかね。
うん、
うん、でね、そうそう、このツール、そのただ出すだけじゃなくてリストを出せたりとか、リストを出した時に自分でクリックした時のアクションも書けるんですよ。
おお、そうなんだ。
はい、結構よく考えられてて、だ僕の場合はその今日やることのリスト、まあ例えば5個あったとしたら、
うん、
まあ大体上からやっていきたいんですけど、まあ例によって割り込みが入ったりとか、あのこれはレビュー待ちだからちょっと後回しとかいうことは発生するので、まあ結構入れ替えたりするんですよね、順番を。それをそのなんだ、ツールバーをクリックすると、クリックしたやつが一番上になってリフレッシュされるみたいなこともまあ書けて。
あ、じゃあ自分で書いてるってことですか。
自分で書けますよ。
おお、は
い、いやすごい簡単に書けますよ。
そうか、
はい、
いいな。
そうなんですよ。
なんかいろいろありましたもんね、プラグイン。なんか天気のプラグインとか株価のプラグインとか。
そうですね、う
ん、
いや基本的にはただあの Ruby とかシェルのスクリプトでプリントするだけだから、いやいいですよこれは。
そうそう、なんか CI の結果を表示するとか、周りと現実的なやつもありますし、
ね、ああいいですね。
うん、 こういうのってどこで知ってくるんですか？僕全然聞いたことも見たこともなかったんです
けど。あ、そうですか。これ多分ハッカーニュースで見たんだと思います。
うん、ああ、うん、なるほど。あ、そうそう。ハッカーニュースを表示するっていうプラグインもありましたね。
それは。
それ売れればいいのか。
それでも全然仕事の邪魔になる気がしますけどね。昔っていうか、あれですよね。ダッシュボードにそういう、こういうのを表示するっていうのが、まあ昔だったと思うんですけど、まあ最近 OS10 はもう、ダッシュボードはなかったことになりつつあると思うんで。
そうですね。
うん。まあ、ツールバーにこうやって表示できるの、なんか、いいなって。しかもスクリプトで書けるなんて、なんか最高だなっていうのを思っています、
うん。標準出力っていうのはいいですね。
そうなんですよ。まあユニックス的というかね。
うん。おっさんほいほいですね、なんか。
完全におっさんですけどね。
はい。あれ、今の若い人は標準出力とかってやるんでしたっけ勉強するんでしたっけ
いや、多分大丈夫じゃないですか。プリントぐらいはあると思います。
そうですよね。
そんな感じですね。
はい。
ちょっとしたツール紹介でしたけど。
はい。
大石くんが出てもらったときに。
はい。
ヒゲポンさんも森博士好きっていう話してましたもんね。
ああ、そうなんですよ。森博士いいですよね。そこで大石さんが紹介していた、ボイドシェイパーっていう新シリーズ僕全然知らなくて読んでなかったんで、
はい、
読み始めましたけどすごくいいですね。森博士らしさが前面に出ている。
どの辺がらしさですか？僕は読んでないんでちょっとあんまり盛り上がれないんですけど。
あ、宮川さん四季を読まれたって言ってましたっけ、
うん、
なんていうか四季とかにもよく現れてるんですけど、なんか、あ、僕はそういう視点でものを考えたことがないなっていう森博氏の考え方がその本一冊の中に一個ぐらいパッと出てくるんですよね。僕はそれがすごい好きで、
うん、
そのためだけにその本一冊読んでるっていう、具体的に言えないんですけど、なんか普通の日本人だったらこういう考え方はしないよなっていうか、まあ森博氏って若干ひねくれてるのであのエッセイとかも読んで、あのブログとかも全部読んでたんで、なんか人とだいぶ変わってるんで、その人とだいぶ変わってる部分が、うん、見えるのがすごいいいですね。
それは登場人物の振る舞いとかでってことですか？
そうですね。登場人物のセリフとか、あと登場人物がどう世の中の物事を学習していくかみたいなところに、森博氏の理想論とか思想が、本来はこういうふうに世の中を見ていくべきなんだ人はみたいなのが見えるのがすごくいいですね。
あの人でも結構多作ですよね。
そうなんですよね。頭おかしいぐらい多作ですよ。
いや、図書館行った時も、この人そんなに、なんかキャリアがむちゃくちゃ長いわけではないと思ったんですけど、もう何十冊あるじゃないですか。
そうなんですよね。新しいタイプの、てかまあ村上春樹とかもそうですけど、
うん、
締め切り守るタイプの、ちゃんとしたペースでちゃんとした体力作りをして、本を書いていく感じですよね。
もう職業小説家というか、
うん、
ちゃんと締め切り守ってバンバン出していくっていう感じですよね。
そうですね。多分書かなくてもいいぐらい資産あると思うんですけどね。
うん、
そう、やっぱり好きだったのかもしれないですね。最初は仕事でやってるって明言してましたけどね。なんか、
あ、でももともと大学教授でしたっけ？
そうですね。
うん、
そこから本を書いてみたら、あれよあれよという間に作家になり。
すごい。そのボイドシェイパーっていうのは、まだ新シリーズ何作か出てるんですか？もう。
4作か5作か出てて、今までと違って、多分江戸時代っぽいお侍さんの話ですね。
でも SF っぽさもあるってこと？
非現実的なことは一切起こらないので、SF ではないですけど、まあ架空の話的な感じですね。
うんうんうん、
どっかの歴史とシンクしてるとかではないです。
なるほど、なるほど。
そう、だから、森博氏とか村上春樹とかの話が出ると嬉しくなりますね。僕も好きなんで。
村上春樹は何が好きですか？
僕は、ねじ巻き鳥ですね。
ああ、僕もそれ好きですね。こっちですごい人気ないですか？アメリカで。
あ、そうなんですね。確かに本屋で見たことありますね。
うん。アメリカで多分あれが一番人気あると思いますね。
なんか、宮川さんわかると思うんですけど、なんか、村上春樹って大好きですっていうのちょっと恥ずかしいですよね。
わかります。春キストみたいに言われちゃいますからね。
なんかメジャーすぎて。
うん。
なんか多分エグザイル好きですみたいな感じの。いやそれは分かってるからみたいな、
うん、
いやそういう気持ちじゃないんだけどなみたいな。
まあ中二心としてはちょっとこんな人気あるものを好きなんて言えないっていう、
ね、そうですね、
感じですよね。
でもまさに僕は中二で、そのねじ巻き鳥とかだったら、あのネタバレをしないように言うと、主人公がある考え事をするためにある突飛な行動をするじゃないですか、
うん、
あの家の近くで、
はい、
でそれとか俺もやってみてえなーとかってすごい思うんですけど、相当中二ですよね、
うん、影響されすぎっていう、
うん、だからその村上春樹とか、まあ真面目な話をすると、村上春樹とか森博氏からはだいぶ僕は影響を受けていて、別に小説家になりたいとかではなくて、まあなりたいですけど、なんていうか、その年を取った時にどう生きていくかみたいな、さっきの将来が不安じゃないですけど、
はい、
なんか村上春樹とかも、小説を書くのには体力が必要なのは目に見えてるから、マラソンして体鍛えてますみたいな、
うん、
なんていうか割と理論的に小説を書くための体作りをして自分の体を知るみたいなことをやってて、で森博氏も自分の将来設計をちゃんと考えてて、何歳までに引退するとか、何歳になったら本を書くとか、まあいろいろ考えた上で物事を実行して成功を収めてるので、なんかそういうところに惹かれるところがやっぱり僕はありますね。なんか村上春樹の影響を受けて走ったりプール行ったりみたいな。
プール行って青山の紀ノ国屋で買い物して、
そうですね、
サンドイッチを作ってみたいなね、
うん、パスタを茹でて
電話がかかってくるみたいな。
そうすると女の人なんですよね、なぜか。
なぜかね。でまあ切るとまたかかってくるとかするんですよね。
そうそう。
昔の短編とかもすごい好きですね。
うん。うん、面白いですよね。
面白いですね。
まあ、中二なんで、やれやれって使いたくなりますしね。
あれ読むとなんか自分が主人公になった気分になっちゃいますもんね。
うん。
うん、最近のやつはあんまり、うん、まあ読みますけど、そんなにピンとこなかったんですよね。
そうですね。僕も同じで、そうですね。海辺のカフカとかもよくわかんなかったし。たくさき作るも1984はまあ割と面白かったかな。
うん、
この間大石さんが言ってたみたいに、ネタバレサイトで、ネタバレというかレビューサイトでもうちょっと勉強するとその文章の背景があって楽しめるのかもしれないですけどね、
うん、2回読むとか、
そうですね、そういう
ネタを知った上でってことですよね。1984は意外と好きかもしれないですね。
そうですね、
うん、
僕も、うん、
なんかその二つの物語交互にやるパターン結構好き。村上春樹よく対応すると思うんですけど。
はい。
うん、まあ、ああいうの結構好きですね。
うん。
単純に。
あと、全く全然関係ないんですけど、そういえば、今日リビルド FM に出るよって家族に行った時に、その、僕が、ベッドルームのクローゼットにこもるんですよ、この録音のために。でそれを6歳の息子に説明するときに、お父さんはその宮川さんとポッドキャストをやるから、ちょっと来ないでねって言ったら、ポッドキャストって何って言われて、なんかラジオみたいになんか声でいろんな人に聞いてもらうんだよって言っても、まあラジオ知らないじゃないですか。
ラジオ知らない。
なのでそこで言ったのが、よくリビルドでも話題になってる YouTuber の話をしたらすごい分かってもらえて、僕がユーチューバーのヒカキン、いやヒカキンじゃない、宮川さんがヒカキンで僕がゲストの正金で行く感じだからって、でそれで絵がないだけで音声だけでやってるやつだからって言ったら、あ、分かったってユーチューバー世代がそこで分かってくれました。
もう全部基準が YouTube ですね、うん、
あれは面白いっすね。僕も見てますけど息子と一緒に。
すごいな。
僕らが例えばテレビを見て、テレビのタレントがいるじゃないですか、例えばタモリさんとか、うん、まあ、エグザイルとか誰でもいいんですけど、なんかあんまりさん付けで、まあタモさんはさん付けですけど、さん付けで呼ばないんですけど、うちの息子はなんか YouTuber の人たち尊敬してるんで、ヒカキンさんとかもう完全さん付けなんですよ。セイキンさんとか。
すごいな。かえってなんか親しみというか距離が近い感じなんですかね。
そうですね、うん、もうふざけた名前ばっかりなんですよね。なんかポコニャンさんとか言われて タコライスさんとか。まあ、みんな、あの、マイクラ系の YouTuber ですけど。
あ、マインクラフト。
はい。
日本の人ですか？
そうですね。
あの、広島さんのとこの YouTuber の人は、
はい。
あの、こっちの YouTube 実況とか見てますけどね。
おー、英語でね、すごい。
マインクラフトで英語を勉強するのもいいと思いますよ。よくないかな。
ちゃんと綺麗な英語なら悪いこと言ってないなら
ねえ、まあマインクラフトすごいですからね、子供の影響力は。
いやすごいですね。あの、なんていうか、僕も一緒にプレイしてるんでわかるんですけど、うん、まあ勉強にもなりますよね、正直。
うん、
あのレッドストーン回路って知ってます？
わかんないです。
あのマインクラフトで、まあ基本はマインクラフトって地面掘って建物作ったりとか、まあゾンビと戦ったりみたいな感じで、若干レゴ的な要素があるんですよ。自分がブロックを持ってて、それで建物を作るとか、
うんうん、
洞窟探検してブロックを取ってくるとか。で、それ以外になんか、レッドストーン回路っていうなんか回路みたいなのを作れて、要は電子回路なんですけど、で、それでどういうことができるかっていうと、例えばブロックで自分の家を作るんですけど、レッドストーン回路を組み込むと自動ドアが作れたりするんですよ。だからなんか感圧センサーっていう、もう本当に電子部品みたいなものがあって、感圧センサーとなんかピストンをつないで、感圧センサーを踏んだらピストンが動くようにして自動ドアにするとか、
うん、
で回路はなんかつなぎ方がいろいろあって、いろいろ部品を組み合わせると、例えばアンド回路とかノット回路とかが作れたりとか、うん、あとは回路に電気が伝わるのを遅らせることができるので、それを利用してタイマーを作ったりとかっていうのがあって、そういうのがゲーム内でできるんで、例えばうちの息子6歳ですけど、なんかいろいろ作って、多分僕より詳しいですね、なんか電子回路
に。でもなんかそういう知識、 IoT じゃないけど、はい、こう物を動かしたりっていうのがつながってるのはいいですね。
そうなんですよね、
ゲームでもね、
ゲームの中で有用なことができるんですよね、うんうん、さっき言ってた自動ドアとか、あとは畑で小麦を育てられるんですけど、まあ細かいですけどそこで小麦が育った頃に自動で収穫するための仕組みを作るとか、
あ、
なんか具体的にはなんかタイマーで収穫までの時間を測って、だいたい育った頃に水を流して小麦を収穫してとかそういう細かいことがでやれてすごい楽しいんですよね。
ああ、それ楽しい。なんかピタゴラスイッチ的な。
そうですね、本当に、
うん。
だからまあそういうところからプログラムとかそういうのに興味持ってもらえたらいいなと思ってますけどね。
うん、まだプログラムとかは勉強してないですか？実際に。
してないですね。まあ、親としては興味持ってくれたらいいなとは思いつつも、彼らが大人になった時にメインストリームの産業かどうかだいぶ怪しいので。
いやーでも、役には立つでしょ、絶対。
まあそうですね。うん、はい、
数学と英語とプログラミング。本編とちょっと違うけど
。そうですね。
まあアメリカだったら学校とかでもプログラミングとか勉強するんじゃないですか、そのうち。中学校とかで。
うん、やってほしいですね。
うん、
まあそう、逆に言うと競争が厳しいんですかね。今まではね、そんな興味持つ人いなかったですけど。
あ、まあみんなができるようになってくるわけですからね。
うん。
まあ向き不向きとかはまあ多少あるでしょうけど。
そうそう。あの、なんか、ちょっと前に同僚となんか笑い話をしてて、本当に数学の話をしてて、でもやっぱりこういう行列演算とかって難しいよね。やっぱ数学無理だわ、とか言ってて、だから俺らプログラマーになったんだよね。ははは、みたいな話をしてて。なんかあの、数学勉強して、英語勉強して、数学ちょっと無理だったらプログラマーになればいいんじゃないみたいな。
なるほど。
うん。という道もあると思います。
プログラマーという保険が、
そうですね。
保険がありますからね。
別にプログラマーがしたっていうわけじゃないんですけど、結果的にそうなったって。
まあまあ。わかりますよ、それは。うん。まあなんかあれですよね。ウェブエンジニア、ウェブのソフトウェアエンジニアとか言ってると、お前らはエンジニアじゃないって、ハードウェアエンジニアに言われるっていうやつありましたよね。 あれ先週言ってたんだっけそれ。
そうですね、広島さんがおっしゃってた。
そういえば先週あれじゃないですか、セネートっていう単語は覚えないとダメって言われてました、
ね、あ、はい、あの説教くらいましたね愛のある説教。いや本当確かに僕も自分であの後すぐ選挙が来て、あ結構使うかも。
だか今日今収録してるのね、火曜日でスーパーチューズデーっていうね、いろんな州であの大統領選挙のプライマリーやってるんで、もう今日テレビつけたらもういろんなところで聞くんじゃないですか単語は。
そうですね、その民主党とか共和党とか、
そうそうそう、
まさにその系の単語。
うん、僕はあの先週のそのエピソードで、あのドナルド・トランプは他に比べればまともだっていう発言をしてしまったんですけども、
はい、
ちょっとニュアンスが正しく伝わらなかったかなと思って、あのドナルド・トランプは全くもってまともではないんですけどもあの多分誰も冗談、誰も本気にしてないんですよ、
うん、
基本的に。まあだから怖いんですけどね。まあ基本的になんか変なことばっか言ってて、で人気があると面白いと。で他の二人っていうのはちゃんとした政治家で、かつその政策が極端、実行力があって良くない政策を選ぶのか、適当なことを言ってるバカを選ぶのかっていうことで言うと、僕は多分適当なことを言っているバカを選んだ方が多分当選しないだろうからいいんじゃないかっていう、そういうこう裏返しの発言をしてる、したわけなんですよ。だけどそれはすごい怖い話で、みんながそう思ってると当選しちゃうかもしれないから、本当にそうなったらホラーですねっていうことはちょっとフォローしておきたかったです
でもまさにそうですよね。なんかその本当に当選してしまいそうな感じがするから、あの真面目な人たちは怖いというか
そうですね。でみんなでその反トランプの番組をみんなやると、それでまた人気が上がるっていう、
うん、
非常にこう良くない循環が今起きてるんで、あのそろそろ今日の結果がどうなのか分かんないですけど、まあ、これでもうトランプが圧倒的っていうことになってくると、ちょっとまあそろそろみんな真面目に
もう遅いじゃないですかそろそ
ろ遅いですね。頭を冷やさないといけないですけどね、うん、
そうですよね。だって大統領2期だったら8年できるんですもんね、
うん、
もし当選したら
いや本当にね、まあヒラリーでもサンダースでもいいですけど、まあまあ GOP にはなってほしくないですね、とりあえずね。
なんかその僕ら外国人的にはどういう影響がありそうなんですか。ちゃんと終えてないんですけど。
ああ、政策を文字通り読んでいくと、多分共和党の人は基本的にね、やっぱキリスト教原理主義だったり白人主義だったりするんで、
うん、
そのすごい表立っては言ってなくてもそういう意識はすごいありますからね。あとはまあ最初の話じゃないんですけど、移民の政策とかもトランプとかはまた違う考え方ですからね、
うんうん、
その制限したりとかっていうのはかなり出てくると思うんで。
ありそうですね、確かに、うん、その移民周りはねちょっと出てましたけど、ビザの話にも直結しますしね。
そうそうそう。からまあ、まあ、まさかトランプになることはないだろうってみんなが思って笑ってるとやばいんで。っていうことは言っておきたかったですね。
なるほど。
はい。
いや、僕は広島さんお会いしたことないですけど、愛の説教をいただいて嬉しかったです。
広島さん本当面白いんだよね。
面白いですね。なんか僕が持ってないものを全て持ってるんで、すごいいいですね。なんか率直な物言いと、ちょっと俗舌が入るけど、特に誰も傷つけない配慮はちゃんとするみたいな。
そうそう。
絶妙ですね。
ええ、面白いですよ。
うん。
あ、じゃあ、そんなとこですかね。
はい。
はい。ちょうどいい時間なんで。じゃあまた次回プロダクティビティの話ちょっと触れちゃいましたけどね。
はい。
じっくりお願いしますよ。
ぜひやりましょう。やらせてください。
はい。じゃあそういうところで。
はい。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。